はようございます。YouTube また Facebook ではひらがなのロブの励ましシリーズ作ってるんですけど、見てくれた方手挙げてください。ありがとう。特に嬉しいのは、昨日も西区行ったんですけれども、ノンクリスチャンの世界に広がってることが一番嬉しいなと思ってて、そして昨日の夜分かったのは、高校生の世界でも広がってるんですね。ゲラゲラ笑いながらこのおっちゃん見てよって、そして面白いでしょとか、なんかそういうのが高校の、若者も見てくれてるから、まあ、嬉しいのは、正直に言いますと、日本のキリスト教っていうのは、この日本の人口を見ますと一つの水たまりなんですよ。ちっちゃな世界なんですよ、ね、1% にもならない。そしてその池の周りに大きな海があるんです。そして多くの場合その海には福音が届いてないんですよ。池の中でぐるぐるぐるぐるいろんな集会して、いろんな牧師が教会から教会回ったり、その水たまりの中に動き回ってるんだけど、本当に積極的に外に通用するっていうのはあんまり見えないんですね。ですから、50年経っても、100人の中では、3分の1の人間がクリスチャンとか、そのようなものが今でも続いてるんですね。ですからもう嬉しいのは、ちょっとでもその外の池から、KBF もその池に入ってるわけやから、その池から出て、そして全く教会一度も行ったことない人たちがとアクセスできたら本当に嬉しいなと思って、それが私の希望ですので、またノンクリスチャンの友達でも見せてあげてください。そして今日の話は先週の話のちょっと続きなんですけれども、先週話してたのは祈りの中では、もちろん私たちの方で神様に語って感謝することとか、お願いすることとか、それも大事なものなんだけれども、それだけではなくて、祈りの中では静かになって神様の方から受け取る、神様の方から癒しを受け取る、神様の方から知恵を受け取る、そういう世界もあるんですね。そしてそういう世界気づいてなかったクリスチャンっていうのはね、なかなか祈れないの。なぜ言うと、電話、つながってない電話で会話してるような感覚だから、もう祈らなきゃということで終わるの。なぜ言うと返事をもらえるっていう感覚がないので、導きをもらえるっていう感覚がないから、祈りっていうのは頭足になっちゃうの。頭足になるとね、弱いんですよ、力がない。ですから今日話したいのは、その神様から受け取る時間が取るんだったら、どうやって具体的に神様の声を聞き取れるかっていうのを話したいと思います。どうやって神様は私たちに導いてくれるのか、それが分かってなかったら、神様語ってても語ってることも分からないわけやから、流してしまう期限もあるんですね。そして本当に残念だなと思うのは、神様の声を聞くっていうのは、結構多くの人たちの中では違和感があって、っていう、本当やろうかとか、そういうなんか人も結構多いんじゃないかなと思うんですね。そして多分その理由は一つ、どうしてその信じられないっていうか、神様実際私みたいな人に語れるって信じられない理由は、いろいろあると思うんですけど、二つ思いついたのは、一つはね、多くの人はこのタイプのクリスチャンを見てるから、もう神様の声聞くのは嫌だなと思うのは、例えばね、もし私がハワイ住んでみたいな、住んでみたいな、ね、いっぺん住んでみたい人いますでしょうか。僕もちょっとね、住んでみたいなって、ね、天気もいつもあったかくてな、住んでみたいなって、 ですからね、神戸を辞めてハワイに行って住んでみたいなって、ですから友達にね、神戸を辞めてハワイに住んでみたいって言ったら、多分返事は何言ったんの、私だって行きたいわっていう返事が来るのね。それで終わっちゃうの、何それってね。向こうでいい暮らししてて、ね、神戸で働きがいっぱいあるのに、もう私だって行きたいよそんなんって、そういう言い返しがあるの。ですから言い返しできない方法、できないようにこうやって言えばいいんですよ。主に示されました、私は今はハワイの人たちの救いに感じていますって。ですから主の導きによってハワイの方に行くと思っています。それだったら沈黙や な、うん、そして結局ですから、その、ね、主が言ったって本当の裏の意味は何も言うなよって、黙ってろって。だから主の名前を使って人を黙ってもらうっていう、そういうのが、それを使うようなクリスチャンいるんですよ、そういう手。ですから周りの人たちがそれを見て、なんかこれは嘘くさいって、ですから神様語れることも嘘くさいっていうようなものはあるんではないかなと思うんです。もったいない、残念と思うんですけれども、正直に言うとそのようなクリスチャンいるんです。もうしょっちゅう主がこうで、主がああで、そして本当のことを言うと私がこうで、私がこうしたいとか、けどそう言ったらね、言い返されるから、もうイエス様の名前を使う、主が言うとね、結局みんな、あそうですかって黙って聞いてることになるから、そして止めなさいって言えないしって、それが一つのネックじゃないかなって。そういう嫌なものがね、見てるわけやから、自分もそうやって そうなりたい人いますでしょうか。そういうなんかせこいなりたくないような、ですからそれを見てしまうと、もう主がこう言ったとか、こういう導きもらうのってなんか言いたくないような、あの気持ちになってくるんですね。でもう一つはもうのブロックで、どうして神様の導きをもらえないっていうのは、自己価値低いから、ね、偉い人やったら多分神様は相手にしてくれるかもしれないけど、私みたいな人にはね、これもやったし、あれもやったし、もう本当に自分をしょうもないこといっぱいやってきてるから、私みたいな人を、もう直接神様も語ってくれて、まあ、多分まずないやろうか、ないって、そういうような自分に対するその、マイナスを考えてるから、もう信じられないから、神様が語ろうとしても受け取ることができないっていうのが、大勢の人じゃないかなと思うんですね。そしてそういう自己価値を低くて自分を責める、責めないような人、もう単純に神様信じようというような人はね、どんどん導きもらってんのけれども、自分が嫌いとか、自分がもう失敗したからダメなんだとか、それを持ってる人っていうのはなかなかね、もう掴めないんですね、神様の導き。その二つのブロックがあるじゃないかなと思うんですね。けど今日の話はそういうタイプの人ではなくて、すごく単純に神様を信じようっていうようなフィリップという人なんですけれども、使徒の働きの8章の27から38、それをゆっくりと読んでくれますか。使徒の働きの28章の8章の27から38、お願いします。
そこで彼を渡って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王、神だけの高官で女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに上り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに近寄って、あの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った。 するとその人は、導く人がなければどうして分かりましょうと言った。そして電車に、いや馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。ほふり場に連れて行かれる羊のように、また黙々として木を刈る者の前に立つ羊のように、子羊のように彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きをも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。カンガンはピリポに向かって言った。預言者は誰についてこう言っているのですか。どうか教えてください。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖句から初めてイエスのことを彼に述べ伝えた。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、カンガンは言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。そして馬車を止めさせ、ピリポもカンガンも水の中へ降りていき、ピリポはカンガンにバプテスマを授けた。
そしてこの話が特に大事だなと思うのは、この方のその、時代と、私たちの時代と通用するものがすごくあるんじゃないかなと思うんですね。なぜ言うと、その例えばね、旧約聖書っていう時代から学んでいくと、計算しないといけないのは、この旧約聖書の中でこういう大事な話あるんだけれども、この人たちがまだイエス様を、登場してない、現れてないし、ですから、これをどうやって受け取ればいいんだろうかって。なぜ言うと、この人たちが信仰によってイエス様を信じて救われ、なんかいろいろ計算しながら今度私たち時代にその教えを持っていくんだけれども、この方の、経験は直接受け取ることができるんです。なぜ言うと、このハプニング、この事件が起きた時にもうすでにイエス様が、世界の罪のために十字架につけられ、そして死んで、また蘇って、また今度聖霊を一人一人信じる者に送ったわけなので、ですからそれが私と一緒なんです。同じ、ある意味霊的な世界では同じ時代なんですね。ですからこの方の受け取る神様の導きの受け取り方と、私たちの導きの受け取り方が近いようなものが今の時代でも体験できるんじゃないかなと思ってるんですね。そして神様は私たちに何か導きを与えたい、語りたいっていう時に、神様はいろんな方法で私たちに語ることができるんですね。そして一つの導きのする方法っていうのは、イエス様主として受けているんだったら、それはね、心の中にある小さな声なんだよね。声っていうか、大丈夫っていう安心とか、やめた方がいいでっていう、なんとなく心の奥のところのその小さな声で導いてくれるっていうのは一つの神様の語る方法なんですね。それでここでは、さっき読んだ御言葉では、天使って書いてあったかな、御使いって書いてあったかな、最初は。もう一回一節、最初の方法を読んでください。
はい、そこで彼は立って出かけた、するとそこにエチオピア人の女王カンダケの高官で、女王の財産全部を管理していたカンガンのエチオピア人がいた、彼は礼拝のためエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた、
もうちょっと読んで。
御霊がフィリポに、
OK、ここにはね、御霊って書いてあって、ですからその意味はやっぱり心の中に住んでる聖霊の話なんですね。ですから大きな声聞いたわけではなくて、心の中であっち行った方がいいでっていうような、皆さんもどうでしょうか。心の奥のところになんかね、やめた方がいいよって っていうような導きを感じたけど、それでもやってしまって後で後悔すること、それ経験したことあります、ね、それなんだよな。聖霊が敏感になって、けれども多くの人は人生は忙しいからその声を聞くのは慣れてないの。もういつももうあれでこうでああでもうヘッドホンつけてこれをやってあれもわーってやってるわけだから、その静かな時間取ってないから、その敏感にその導きの声を聞くっていうような力っていうのはね、枯れてるの、弱ってる。ですから困った時にその声が聞き取れないの。なぜ言うと慣れてないんですね。筋肉もそうなんだけれども、でもショック受けたのはね、結構例えば入院する前に体が結構まだ元気やなと思ってても、1週間入院で寝たきりになるとね、たった1週間だけで筋肉ものすごい枯れるんです。もうびっくりするような、なぜ言うと使ってないからって。そして霊的な世界もそうなんですね。静かな時間を取ってない人っていうのはね、その小さな声っていうのはもう聞くのは慣れてないから、ですから神様の方がそれを手を使いたいのに、もうそれとして通用しないんだよね。ですからしょうがなくこれしてもあれしても語ろうとしてるのに全然鈍感で掴んでないから、大きな事件として語る、ね、もう危ないよとか、大きなだから大きな事件聞かなくても経験しなくてもいいんですよって、静かな時間を取れば神様ちゃんと導いてくれるんだけれどもって。ですから一つの神様の語り方はこの小さな声、心の中に奥にあるような、これをやめた方がいいよ、これした方がいいよ、今なんとなく人電話した方がいいよって、そういう思いっていうか、そういう気持ちで神様を語るのは非常に多いんですね。もう一つの語り方は この今日の話にも載ってたんですけれども、御言葉によって語る。そしてイザヤを読んでて、そしてそれ通して神様が働いたって。ですから聖書を全く読まない、それか前向きな話も聞かない、神様から来るような、ね、励まされるような話を聞かない人っていうのは、心の中でね、材料が足りなすぎるんですよ。ですから神様語れない、もう難しい。なぜ言うと心の中でその清い御言葉がいっぱい入ってるんではなくて、嫌な思いとか あいつとかいろんな感情が入ってるわけだからね、もう語れないんだよね、聞こえないんだよね。ですからこの御言葉、また御言葉の中ではもちろん読むことも大事なんだけれども、それだけではなくて前向きな、もう例えば牧師の話とかそういうのを栄養にすると、励ましを受け取るとだんだんだんだん材料が増えてるから、神様の方は導きやすいの。この人はなぜ言うと、もう否定的なものとか暗いものとか憎しみとか、それはあんまりもう剥がれてしまって、そういいものがあるわけやから、ですからもう簡単にこの人には語れるのはっていうようなものなんですね。ですから皆様も聖書を読んだ時に読む前に、神様あなたの言葉として語ってくださいって。今私ハマってるのは詩編の23、また家で読んでみてください。そしてそれが読んでるうちに、もう昔から読んでたんですけれども、最近読んでると、これは2016年、ロブあなたの大切な支えになるのよって、支えになるのよって読んで、そしてなんか読むと、なんか何かね、これがこの先大事な支えになるんだっていうのを、今その導きを受け取ってることになってるんですね、今はね。もう一つ神様の語り方っていうのは、神様は周りの人から語ることもあるんですね。周りの人を通して、そして語ってる人はそれ気づいてないかもしれない。 けれども、一番私はよく経験しているパターンなんですけれども、朝起きた時に、もうメモ帳を出してきて、なんかこれがどうしようとか、最近これをこう思ってんだけどこれが正しいやろうかとか、神様教えてくださいってメモしていくの、落書きみたいにメモして、これがどうしたらいいんか教えてなとか、こうした方がいい、なんかこうした方がいいんちゃうかと思うけど、確認が欲しいなとか、いろいろ落書きでそういう思いを書いてるわけなんですね。そしてその中で誰かとばったり会ったりしてて、その話が出てくるんだよね。そして僕の祈り の落書きが誰にも言ってないのに、この人いきなり現れて答えを出してくれてるって。そういう時に、いや実は私がねこうで書いたんじゃない、もういじらないでそのまま、あこの人として語ってるわって、静かに、あそうですか、そのあとは何を思ってるんですかって、聞いて、そして朝そういう導きをもらってることをばらさないで、なぜ言うと言ってしまうと今度向こうが緊張しちゃう、そうな、なんか怒ってる、でそして今度はごちゃになっちゃうんだよね。だからね、もういじらないで、そうなのって、そう思ってた、それが私に言いたかったのとか、けれども心の中でよっしゃって、もう来た来たっていう感じで、ですからそういう人通してね、けれども霊的に鈍感な人は分からないわけなの。というか一日の中でいろんな人が通して神様語ろうとしてんのにね、そういうのだって自分価値がない人やしっていう、自分だからね、神様私みたいな人に語れるもんかとか、そういうの心にあるわけだから、神様おいってやろうとしてんのに受け取る気がないんですね。ですから流してしまって、そして今度寂しいキリスト教を経験してんのね。もう神様に祈っても何も返ってこないしっていうような、つまらないような信仰生活が続くんですね。もう一つはね、神様は私たち の夢として、寝てる時夢として語ることがあるんですね。ですからいつもベッドの横に私メモ帳を置いてあるんですね。そしていつもそうじゃないんです、ある時も1ヶ月以上そういうのはないなっていう感じもあるんですけど、たまにそういうはっきりした夢がボーンと入ってきて、そしてそれが神様が語ってるなっていうようなものなんですね。マリアとヨセフ、イエス様生まれる前にヨセフが結構夢によって導きを神様からもらってたんですね。もう一つどうやって神様が語ると言いますと、周りの事情によって、なんかいろんなことが周りに神様用意してくれたから、あこれを見て、あ神様こうしたいんだなって。例えば、今日の話だったらピリピとこの方がなんか馬車を乗っててドンとドンとドンとドンとドンと前に進んでたんだよな。そしてドンチャドンってののやりながら説明してるの、イエス様はなんで十字架につけられたのか説明して、結構その話に夢中になってて、なんか運転者がいたみたいで、オンタタンタってやってるうちに、そして今度は気づいたら川がある。だから環境が用意し、神様の方が環境が、おそこに水がある、じゃあ洗礼しようじゃないかって、そしてっていうようなものになってて、そして半年 の、教会の教育を受けないで、試験も受けないで、そのままその時イエス様を信じて洗礼を 浮きたんですね。神様はそれを用意してくれたんです。川がこのタイミングで見ることができるように。ですからそれも気づくことなんですね。ひょっとしたら自分の人生の中にいろんな疑問また悩みがあって答えが欲しくてそしてどうしようってそして神様の答えが絶対あるんだって期待してなかったら、神様は横にどんとととといろんなもの用意してくれてんのに、あ、川気づかなかった、あ、次はこうだよ、そしてまだ気づかなかったんだ、でも鈍感やなこの人はって、もうどんどんいろんなもの出して導こうとしてんだけれども、もう暗いものばっかり考えて気づいてないんだってならないように、そうやって神様を語ることができるんですね。だからすごくこのフィリピン見れば分かるんですけれども、どうしてこの人こんだけたくさんの導き、毎日なんか1年に1回導きもらったんじゃなくて、この人はねどんどん1日の中で導きをもらう、どうしてかっていうとね、この人はね期待しているって心を持ってたの。期待している、神様が私に語れるんだっていう単純な子供の心を期待しているの。何かの方法で神様は私を導いてくれるって。だから自分のいけないことばっかり考えて自分を責めてこれがダメなんだあれがダメだからこうなんだっていうじゃなくて、期待を持って生きるっていう、それがあったから神様はその期待に応えていろんなことしてくれたんですね。もう一つはこの方は期待してて、そして今度は動く人やった。もう早い動きが、見てたらダラダラしてないんですね。あの場所の方に行けって言ったら、どうやろうこれは。ちょっとね祈らないとあかんなって、いろいろ人とちょっとメールしていろいろ商談してみるわって、本当にあっち行けばいいんやろうか、ってじゃなくてパーンって行ったんだよね。もうすぐ神様教えてくれるんやったら動きます、やりますって。でそういう性格を神様に見せると、もうそしてすぐ動きますよって、空振りしてもいいから間違えてもいい、導きを持ってちょっとでもバーンって動いて違ってたとかね、あの人と話しなさいってバーンって言って、なんか神様言ってるなと思うかなと思って、その人のところに行って、こんにちはお元気ですかって、そしてその人が何言ってんのって、関係ないやろって、それもいいんですよ。なぜ言うと動きますよっていう行動を神様に見せたから、神様の方がおいおいこの人動く、じゃあ今度本格的に語ってみようって、だってこの人は動く人やって。皆さんもどうですか、動く人だったら神様語る理由がある、動かない人だったら語っても意味がないんですよ、結局言っても何もしないし。ですから自分は動きますっていうような行動を練習してください。間違えてもいいから、大きな間違いをやめた方がいいと思うんだよね。結婚するとか知らない。そこまで言ってないよ。けれども、ちっちゃなことでね、動きますよっていう、言われたら動きますよっていうようなものを見せて、そうしとして神様、あ、この人は本気なんだって、それだったら私は語る。この人にいろいろ教えてあげる。なぜ言うと動くからっていうのはすごく大事なんですね。そして今度神様語った時に、これが自分の思いなのか、この導きが自分を思っていることだけなのか、自分の自己習なのか、それが本当に神様から来ているのか、またよそのとこから来ているのかって、この見分けるっていうの、これもすごく大事なんですね。そして私の場合はがんの一番ひどい時に、もうこれはもう先があんまりないなと思った時に、何回も言ってるんですけれども、急にイエス様のことを想像してた時に体が熱くなってたんだよね、ものすごい熱くなったんだよね。そして正直に言うと、思ったのは もうペットスキャンとか見てるわけだから、がんがこの辺に届いてる、またここ の, 背骨のこの頭の上まで届いてるって、もうペットスキャンでもう見てるわけなんですよ。ここも見てるし、ここも見てるから、体が熱くなった時に正直に言うと、がんが脳まで来たと思ったの。正直に言うと脳まで来たんじゃないかって、とうとう、そしてそれだけではなくて、ちょっと こういうようなもんがあったから、動きがあったから、あが脳まで来たのか奇跡なのかどっちやろう、どっちやろうって、脳からね、これがの病気がエスカレートして脳まで届いてるのかって迷ってた。ですからこれは神様から来てるのか攻撃なのか、どっち けれども、これが時間をかけてか考えてみたんですよ。そして恐れを感じてない、そしてそれだけじゃなくて気持ちいい、気持ちいい、そしてこの変なあったかさがもうまだ続いてんだけど、気持ちいい、安心を感じてる、神様の性格らしい。ですから導きをもらった時にね、怒りばっかりを感じてるんだったら、神様はね、いつもブチ切れてるような人じゃないんですよ。平安な方です。ですからその導きをもらった感情をちょっと測ってみてください。神様らしいような感情なのか、それか暗いようなもんなのか、もう自己中心的な、もう周りの人思う通り動いてない、腹立つっていうようなもんだったら神様じゃないんですね。ですからその導きをもらった時に、その香り、これが神様の香りなのか、また別なものなのかって、それで区別した方がいいんじゃないかなと思うんですね。そして私の場合はね、とにかく気持ちいい、あったかいもん感じるけど、すぐ私の家内に言えなかったんですよ。3日が待ったの。そしてこっそり一人でね、またやって、またあったかいのが入ってきて、いやーもうね、がんに徹底的にやられてんのか、癒されてんのけど気持ちいいなこれはって、そしてイエス様を想像してやると、こんなあったかいのが入ってくるからって、絶対ひょっとしたらもう9割これ神様やと思ってて、そして証拠は、あと3週間ぐらいの、後に検査があって、それがあってて、だけどもですから測ることなんだよね。この導きはどういうニュアンス、どういう雰囲気、どういうもので来ているのかって、それ恐れとか怒りとかそういうもんだったら、神様そういう人じゃないんです。私たちに良いプランがあるわけだから、ですからそういう、それによってこれは導きなのか邪魔なのかっていうのが分かるんじゃないかなと思います。もう一つは、本当に自分の導きをもっと早くもらいたい、もっと上手くなりたいと思うんだったら、一番大きなネックは自分を許せないこと、また自分の人生の中に許せない人がいるんだったら、それが大きな壁で、なかなかね、矛盾があるわけなんですね。神様は私たちを許したがってんのに、自分許しを与えたいのに、私たちの方は心の中で、あいつとか、腹立つわとか、そういうの持ってたらね、結局ね、もう完全にストップになっちゃうんですね。ですから許しっていうのは相手の人のためじゃないんですよ、自分のため。もう惨めな人生をやめて、もう神様の導きによって生きるために許すのよ、自分の恵みのため、自分の祝福のため、だからやるのよ。相手の人はもうそれはどうでもいい、それは神様に任せばいいのよ。自分のためにやるの、自分の解放、自分の導き、自分の恵みのために手放すのよ。そして相手のやったことが正しいっていう認めじゃないんです、 けれども手放すと正しい裁判官神様はその人の面倒、その人のしつけ、その人の注意をしてくれるからって、そうするとそれが手放すとね、もう楽になって神様がもう自然な形でいろんな方法で私たちが語ることができるんですね。最後に祈りたいと思います。天の父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。で、私たちがうろうろうろうろもう困難のままでどうやって前に進めばいいのかもうわからないっていう、そこから変え、もう脱走したいと思います。ですから今日のポイント、私たちが受け取ってそして行動に入ることができますように働いてください。お願いします。そして今日特にものすごい迷ってる人、どうしたらいいのかわからない、そして結構早く答えしないと大変なことになるって、その特にその人たちにはあなたの導きを与えてあげてください。そしてこの、3月、2016年大きな、その導きによって大きな変化になっていきますように語ってください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。